知ってる？
新発！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは新しい皆さん、おはようございます。
おはようございます。
元気ですね、相変わらずなんか反応してよ。イエイ。ニュースの現場からやってきました、シャッフル北尾こと北尾陽次です。始まりました、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組。今日で第328回目開始の拍手。イエーイ。何があっても続けていきますんで、よろしくお願いいたします。今日はですね、私広島から来たんですが、新幹線がですね、はい、小倉駅が、結構大変なことになっておりまして、そうですね、鹿児島本線で人身事故があって、福間駅付近で人身事故があって、で、止まってますっていうのは電光掲示板っていうか車内の、ニュース、電光ニュースが流れてですね、はい、で大丈夫かなって、まあ、どうせ新幹線で僕はこれに直接行くからいいけど、これはなんか鹿児島本線が止まってるんだって、案の定、小倉博多間が止まって、まあ、今運転再開したっていうのは降りるときに連絡があったんですけど、なんかやっぱり新幹線乗り換えようってことで言ったら、もう長蛇の列だったんですね。っていうこともありの、先ほどの9時台の放送でもね、お話がありましたが、 JR 九州が、
はい、
まあ本数を減らすと予定通りに続行するという記事がですね、昨日か一昨日ぐらい速報で毎日新聞が夕刊出してましたけど、なんか西日本新聞が夕刊出してました、大丈夫かみたいな話になってましたけど、まあ私は鉄道っていうか鉄道マニアっていうか、まあ乗り鉄の方なんですけれども、はい、鉄道に関しては詳しいんですけれども、やっぱりね、それだけ経営が厳しいということで、やっぱ譲歩するかなと、結構首長だ自治体関係者が陳情しまくってましたからね、でも会ってる人が社長じゃなかったから、これ絶対軽く知られてるなみたいなそこがポイントですからね、
はい、
副社長とか、 なんか営業本部長レベルが市長と会ってるようだったら絶対話はもうまともに聞いてないっていう意思表示と考えてもいいんじゃないかなっていうぐらい、なんか見てて、一連の報道見てて、あ、これ絶対予定通りやるんだろうと案の定だったんで、そういう風にね、はい、まあ、やっぱり逆に言うと、みんなで JR 使いましょう運動ぐらいやって、でやっぱりいるじゃんみたいな、とは言ってもなんか人身事故とかそういうの多いような気もしないではないですけど、
ね、いや、多いと思います
多いです最近は。
このラジオをもし放送を聞いている JR の関係者の皆さん、まあ、これは真摯な、一般市民の声としてですね、聞いていただければと思いますけれども、はい、それでは、自己紹介どっちからいきますか。
はい、
はい、お願いします。
おはようございます、水産大学校食品科学科4年の小倉彩香です。
はい、
近況報告というか、私も電車のことに関してあるんですけど、ちょっと話はずれるけど電車の話なんですけど、今日朝電車乗ってきた時に、なんか隣におじさんなんですけど、ちょっと怪しい、最初から怪しい雰囲気のを醸し出したおじさんがいて、で、すごいいっぱい空いてたんですよ、席。私、下関から小倉までなんですけど、席はすごい空いていて、まあ、なんか科学の法則に従ってみんなそれぞれに座る。
あ
でも、まあ、私もその広いところに座ったんですけど、まあ、でもなんか、無駄に近く座ってくるなって思って、なんだこの人はって思ったんですよ。したらなんかやっぱり案の定ちょっと変な人で、なんか少しずつお尻をこっちに近づけてくるみたいな、ずっと来て、でもそれでも我慢してて、でもその前の、私が今から言うのは、一番言いたいのはそれなんですけど、もう手前の新しく女の人が来たところに、なんかすっごい大きい声で、こんにちはって言って、 おはようございますか、おはようございますって。でその時ってどうしますか、無視しますか、それともおはようございますって言い返しますか。
いや無視します
なんか私はでも挨拶するっていうのは結構、まあ、挨拶をされたら返すみたいなのは結構常識じゃないですか。
まあまあ常識
ですだからでもその人は悪気がなくておはようございますって言ってるのか、ちょっとほら なんだろう障害持ってる人だったりしたら悪気ないんだろうなみたいな。それでなんかでもその返すその人はその私が見た女の人はガン無視しててで私にでも私はその時に私におはようございますって言われなくてよかったって思っちゃったんですけど、もしみんなならどうするんだろうなっていう疑問です。北野さんだったらどうしますか。
まあでもその人がどういう風な人なのかっていうのはちょっと想像が難しいところではあるんですけど、
はい、
まあいろんな人がいるじゃないですか、
はい、
うん、そのね、まあどうなんかな、なんとも言えんけどな、いやすごくいい人でこっちゃーとかっていう風な形でいいんだったらいいけど、あまあそれはやっぱりその雰囲気によるんじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、私はなんか誰に向けて言ってるんだろうと思って一、はい、回チラって見て私と思ってなんか迷う時あるじゃないですかこれ挨拶じゃなくてもこれ自分に言われてるのかそれとも別の人なのかでも、まあそれ、はい、今回挨拶ってで、まあ、無視するか自分だなってちょっとでも思ったら軽く会釈をするっていう。
ああ軽く会釈、なるほど。
なんか知らない人になんかその、まあ、小学生とかだったらまだあるじゃないですか挨拶運動とか、それ近所のおばあちゃんおじいちゃんとかにも挨拶しようねみたいな、あれけどさすがにこうさすがにって言っちゃいけないですけど、まあ、20歳過ぎたらなんか知らない人に挨拶するっていうのってなかなかないじゃないですか。でもなんかまあガン無視するのも言っといてガン無視するのもどうかなっていう気持ちも考えたら、まあ会釈ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって。
なるほどね。
ちょっとすごいちょっとしたことだけど考えましたねそれは。
そう、
はい、
いやでも明らかにその現行犯というか一線越えたらそれはそうだろうけれども、でも何か危害とか害を加えてるわけじゃないんでしょ結局。
そうですね、ギリギリ大丈夫でした。私もなんかちょっと怖かったんですよ。ずんだんだん寄ってきてやばいやばいどうしよう、これは立って逃げるべきなのかみたいなすごい考えながら電車を過ごしたんですけど、
なんか状況的になんかすごいなんかたくさん席が空いてるのに なんかなんで私の窓なりとかだったらちょっとえってなるとかなります。
でもそれってよく僕も時々考えるんだけど、
はい、
だからって均等に座る必要もないだろうなって気がするんだけどなんか几帳面だよなとか思いながらその辺っていうか、まあちょっとそれはねあの状況によるというような形にして
はい、
うん、いや僕もちょっとね電車乗るときに考えますね。なんかだからといって筋トレなんか変じゃない、なんかわかる、ハズレじゃねえんだからみたいな、うん、いやだからといって隣に座るのも変な話だけど、うん、加減ってのもあるよね。
はい、
はい、じゃあどうぞ。
はい、九州大谷短期大学2年生の金富葉月です、よろしくお願いします。
イエイ。
ですね、まあ全然もう電車とか何にも関係ないんですけど、
うん、
おとといぐらいにあの YouTube 見てたらなんかあなたへのおすすめってあるじゃないですか、
レコメンドね。
そうです、うん、でそれで全然触れてないのになんか怖い童話っていう怖い動画っていうのがなんか載ってあって、
う
ん、これが私におすすめされてたんですよ、
うん、
でまあちょっといつもだったらスルーするんですけど、なんかこう深夜のなんかどういう感情なのかわからない気持ちで、まあ、とりあえずなんか見てみようかなっていう感じになってパッて見てたんですよ、
うん、
でその内容としてはあのフランスの童話で青ひげってわかりますか、は
い、どういうストーリー、
まあ、怖いストーリーなんですけど簡単に言ったらあの青いひげのおじいさんがいて、
うん、
まあでなんか顔色もなんかちょっと真っ青でひげの色も
青いんだ、
青いみたいな、
うん、
だからまあちょっと不気味な感じじゃないですか。
はい、
でそのおじいさん実はなんか6人の人と 結婚してるんですけど、
うん、
まあ6人の奥さんみんな死んでるんですよ、
はいはいはい、
だから7人目の奥さんを探してたっていうところで、町の人たちはその青ひげが7人目の奥さんをなんか探してるって、だってでもこの人と結婚したら死ぬんじゃないかってみんなが怯え出して、すごいこう家から出ないとかあるじゃなってるんですよ、青ひげがここ来てるってなって、うん、である時に青ひげがソフィーっていう、まあ、女性に出会って、うん、その人を7人目の奥さんにしたんですよ、
はい、
でまあソフィーの家族とか親族も青ひげのこと知ってるから、はい、やめときなよって最初言うんですよ、
うん、
でもだんだん青ひげと関わってるうちにソフィーもなんかもうそんなことはどうでもいいやってなって、まあ、結婚するんですよ、
うん、
である時その青ひげがなんか遠くの、まあ、町になんかちょっと出かけなくちゃいけなくなって、
うん、
お屋敷、青ひげのお屋敷の中でソフィーが留守番しなきゃいけなくなったんですよ、
うん、
でまあ広い屋敷だから一人じゃ退屈だろうって、
うん、
って言って誰かなんかこの家族でも友達でもなんか呼んで遊んでていいよって、でまあそれでも退屈だったら鍵を渡すからその屋敷の中を探検してもいいよって、でもその代わり一つだけ約束してくれ、地下室の鍵は鍵ってか扉は絶対に開けるなってって言われて、分かりましたって言ったんですけど、人間ってやるなって言われたらやりたくなるじゃないですか、
うん、
開けるなって言ったものは開けたくなるって、
うん、
まあ、ソフィーはそういう気持ちになってたんですよ。でソフィーはお兄さんを呼んだんですよ、ね、
うん、
でお兄さんを待ってる間にやっぱりどうしても地下室のことが気になって、
うん、
地下室に行って地下室の鍵を開けたんですよ、
うん、
そしたらそこに死んだ6人の奥さんが首吊りになったから、まあ、結論として青ひげに殺されてるんです、
うん、
で、あ、自分も殺されるんじゃないかってなって、まあ、慌てて、まあ、地下室出た時に青ひげは何日か戻らないってなってたはずなのに、
うん、
戻ってきてしまったんですよ、
うん、
でしたら鍵にその地下室の鍵開けたからそこになんか鍵に血がついてるから開けたんだなって、
うん、
なってもう約束を破ったからもう生かしてはおけないってなって、
うん、
ソフィー殺されそうになったんですよ、
うん、
で、まあ、ソフィーは大ひげに5分間だけ時間をくださいって言って、お祈りの時間をくださいって言ったんですけど、
うん、
実際はそのお兄さんたちが来るのを時間なんていうかその時間稼ぎをして、
うん、
まあ、青ひげは実はその6人の奥さんもその自分を裏切った人、約束を破った人はもうどんどんどんどん殺していったっていうお話で、
うん、
まあ、最後はお兄さんたちが間一髪のところで助けてくれて青ひげは死んだっていう物語なんですけど、ナレーションも青ひげは死にましたって最後言うんですよ、あっさり、
うん、
っていう話を長々話したんですけど、そういう話を深夜に見てたんですけど、
うん、
この話を見てどう思いましたか、
正直。見てて、いや。
見ててか、今の話を聞いて。なんか、私は、まあ、純粋に確かになんか、わ、怖いな、みたいな気持ちありました。なんか殺されてるんだから。
うん、
だけど、なんか、開けるなって言われたり、やるなって言われたことって、やっぱり、どこの国でもしたくなるんだなって、
うん、
じゃあ時代もだいぶ違うじゃないですか、ね、時代もだいぶ違うからやっぱりこういう感情ってあるんだなみたいな、でも、まあ、やるなって言ったことは絶対やっちゃいけないってことだから、まあ、約束って大事なんだなって、
うん、
思いましたね、
うん、
なるほどね、いまいち怖かったのかどうかっていうところに関しては、まあ、その伝わってこないので、
なんていうの、まあ、まだなんか、まあ、
青ひげの顔が怖いんでしょ、 YouTube だったら、
まあ、いや普通になんか、まあ、ちょっと絵本風に作画してあるから、まあ、ちょっと怖さとかはちょっとなんていうか減らしてるんですけど、うん、まあ、でも小学生とか幼稚園児とかが見たらちょっとトラウマになるんじゃないかなみたいなとか、まあ、あれは多分日本人が分かりやすく理解できるためにちょっと改造っていうか、まあ、ちょっと変えてる感じなんでしょうけど、多分本編とか見たら たまにあるじゃないですか、あの本当は怖いグリム童話みたいな、ああいう感じなんじゃないかなって私は思ってます。
なるほどね反応しにくいなこれ
ちょっとあんまりなんか、まあ、個人的になんかあなたへのおすすめっていうのがあって気になったから見たっていう話なんですけど、
わかりました。
ね
ねねねって言われてもね、いやあの多分ちょっと328回やってきましたけど今が一番その辺で困ってます
いやいいですよ、あのなんていうかその
グリム童話事件、
グリム童話この
いやもう帝国データバンクでいいです
まあどこまで有名な話かわからないから、とりあえず青ひげって知ってますかっていう感覚で話したんですけど結果わからないっていうことで、はい、
時刻は10時16分になっております。今日のオープニングナンバー、これ誰が選んだんですか。
あ、私が選びました
誰これ知らない、
まあまあ、そこまでって言っちゃいけないんですけど、まああのOTK 界ではなんか有名な感じ、オタク、オタクっていう
OTK
OTK 界で、
はい、じゃあどうぞお願いします。
はい、ジンさんが、作詞作曲した、メイリアフロムガルニデリアで、デイズ。FM 北九
78.5 曲紹介どうぞ読めない
はい、メイリアフロムガルニデリアでデイズでした。
はい、時刻は10時21分回っております。この放送は知ってる就活働くを考えるライブトーク番組 FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送でお送りしております。10時58分までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 78.5MHz、福岡県北九州市小倉北区大町、こちらのスタジオから、関門海峡、山口県下関市と福岡県北九州市のエリアで FM ラジオ放送でお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますと、インターネットを介しまして、サイマルラジオ、こちら北九州シティ FM、FM 北九のホームページから、チェックしていただければ入れます。また、中院などのアプリケーションからですね、コミュニティラジオで検索していただければ、FM 北九が出てきますので、よろしくお願いいたします。それと、ユーストリーム、このようにですね、あのスタジオの様子をライブストリーミングで配信しております。いきますよ、はい、
見える、はい、聞けるラジオでナンオンエア
っていうことを7年続けてきますんで、はい、もう10年
お疲れ様です、ね、
いやもうね今年40ですからね私ね、うん、始めた頃33だったもんね。あ、33だ、うん、そうですよ
北尾さんはいつまでも若いですね
何を言うはい、では今日のテーマご紹介しましょう。今日のテーマはこちらです。
はい、春を前に、
ね、先ほどあの人身事故、まあ、あの三木さんのリコさんから、まあ、人身事故は JR の責任ではないと、いやおっしゃる通りなんですけれどもいや人身事故じゃなくてそれ以外の事故トラブル車両トラブルを含めて JR 全般として多くなってるんじゃないかっていうのはテレビでこの前言ってたんですけれども、うん、はい、実は私関係者鉄道関係者がいてですね具体的には言わないんですが実際は増えてるんだけどいろんな要因が重なってるっていうところと、うん、人員削減による部分であるとか、うん、あと車両トラブルは確かに報道される件数が多くなってると、いいですか、報道される件数が多くなってるんですよ、うん、
はい、
報道される件数が多くなってる、繰り返しますよ、はい、まあ、それだけ、安全とか安心に対しての意識が高まってるのはもう間違いないのでっていうところで、うん、まあね、その春を前にではございますけれどもね、ダイヤが減るっていうのはいずれにせよ死活問題であるし、ね、誰とは言いませんが1時間終電が早まるということに対して、ね、ショックだと、
うん、
1時間早まるんですよ、まあ、健康じゃないかって話かもしれないけど、
ね、でも居酒屋も泣きますよねちょっと皆さん早く帰られたりする。
いや私は早く帰ってほしいと思って
バイト的には
どうなんかね、終電が早く終わったら早朝の朝は早くしてほしいとかそういうのないんかな。
ああ、
それかバス、
ああ
バス、終バスが遅くなるとかその辺ね、うん、なんか
西鉄に頑張ってもらう、
西鉄とか三電とかなんかその辺でしょうね、うん、 それかなんか筑豊平成鉄道が頑張るとかなんかそういう第三セクターとか関係ないところが頑張るとか、
ね、ああピンチはチャンスだとか言って
1時間はでも痛いね。
そうですよね。
なんかもし自分が1時間だとそう文句言うかな、
うん、まあ、私はあんまりなんかその終電に電車じゃないんで終電乗らないんですけど、まあでも、まあ、もし結構なんかそれこそ、まあ、居酒屋とか誰かと飲みに行く回数とかが増えたりとかしたら、うん、結構困るんじゃないかなって。
そうですよね、うん、
そう
あんまりそのなんかリコさんとかも北尾さんとかちょっと1時間早まるのにちょっとなみたいな困るなっていう気持ちが私はちょっとあんまりわからないんです。
嘘、
だってだってよ、今回対岸の本州の下関市長でさえ JR 九州に文句に言ってるんです。僕の陳情に。なぜかというと下関駅と小倉駅を結ぶ終電が20分早まるんです実は、うん、
はい、
だから本州に渡るのに20分繰り上がるってことは結構大きいんですダメージとしては、うん、だから本州便の最終電車に乗り継ぎができなくなるんです。これ
あ
ということは生活をそれこそ30分ないし1時間ぐらい早めなきゃいけない、うん、ということは、はい、ういってやってる時に20分だから、10時55分が50分ぐらいになるらしいんですよ、
はい、
11時超えられないんだよ ね、飲めないんです。今までは11時だって15分とか20何分が最初だったかな、はい、あったんですけど、それは大きいよね。
そう大きいですね。
10時11時超えられないんですよ、
うん、
ごめん終電があるんでって
なりますよね。
ならない。
いやそのいやなるなるなる飲みにも行かないし、あんまりってか、
そっか
行かないし、どっちかっていうとちょっとバス遅れたらみたいなのはありますね。私は3電バスをあの利用してるんですけど、
はい、
結構3電バスって時間ぴったりに来るじゃないですか。
意外と正確だよねあれ。
そうであれまあなんかこう、ま、待ってっていう時に目の前でパーって行くケースとか結構あるんですけど、あれを逃したらっていうか最後逃したら、
最後がバスだからって
ことか。そうなんです、ね、結構その夜まで働いてる時は結構時間ギリギリまで、
うん、
バスの時間まで結構、うん、やってるんですけど、うん、たまにあの掃除とかがちょっと手間がかかって、うん、なんかこれ間に合うか間に合わないかの境界線で着替えたりしてる時あるんですけど、
うん、
制服から私服に、
うん、
もうそう考えたらまあちょっともう一本ぐらい増やしてほしいなって思う、うん、
まあないに越したことはない、うん、あるに越したことはない、
まあまあ、春を前にいろいろ考えることたくさんありますね、
はい、
何かしておきたいこととかっていうことも含めて、まあここにいる2人はもう卒業するわけですから
そうなんですよ、
番組を卒業する日を決めなきゃいけないよね。
そうですよね、一番はこの番組にとって一番はそこです、
うん、
いやあれですよ、またちょっと改めて来週の放送ぐらいにちゃんと言いますけど、
はい、
あのスポンサーがまたつきますからね、3月から。
あのヒントは新垣結衣って言ってませんでした。
いやそれじゃない、それじゃない、それじゃない、また違う。
あ違うんです、うん、
そっか、でもあそっか2月だから、そっか北九州は今日が今月が最後か。
そうですね、2月はそうですよ、ね、少ないから、
うん、
へ
えって考えると、うん、そっか、うん、もう3月になるんですね、あっという間ですね。行って逃げて逃げて去るっていう1月2月3月、
うん、
ね、
本当に早いですね。
まあちょっとその辺を含めて準備をするっていう形も含めてですね、
はい、
3月31日
そうですね、
最後の日です、
うん、はい、最後にしましょう。
いいですかそれで。
あ、はい大丈夫です。
3.31 最後の最後で卒業っていうね。
おー、学生証が切れる日。
いやもう本当に最後の学生を楽しんでいきたい一日だ。書類
上の学生が終わるって
本当ですよ。
なるほどね、
はい
はい。時刻は間もなく10時29分でございますが、次、あそっか、
うん、
なるほどね、バレンタインデーがあったんですよね。
そうですね、
誰かチョコ送った？
いや送ってないです。
送ったとかあげたというか、
ね、あげてもないです。
あげてもない、
あげてもない、
あげてもない。
研究室の先生にあのちっちゃいあのお得用のチョコ入って、
いや、Gチョコですね。なるほどね。はい、まあ、それにちなんだ曲なんでしょうけれども、これ誰が選んだんですか。
あ、これも私です。
なんじゃそりゃ。はい、
まあ、うん、まあ、なんだろう、その、まあ、バレンタインデーっていうのもあるんですけど、まあ、終わっちゃったんですけど、なんか最近妙にチョコレートが食べたくて食べたくて仕方なくて、
私、おデブ街道まっしぐら。
いや、そういうわけじゃないんですよ、うん、いやでも痩せる方法ってあるんですよ、個人的に。
え、例えば、
食べて寝て運動する、もこの3つをひたすら続ける
食事
生活で
みたいな。
いや、でも食べる量そこまで変わってないんですよ、うん、で、まあ、アルバイトとかお稽古とか運動してるじゃないですか、うん、で実際ここから稽古場まで歩いてたりもして、小倉駅まで歩いてたりもして、うん、まあ、結構歩く回数距離もあるし、でよく寝てる。もうこれで私体重落ちてるんですよ、本当に。
あ、でも確かに痩せたよね。
いや、あの1年前を思い出してください。1年前と比べたら結構差あると思いますよ。
いや、確かに痩せた、
うんうん、でもまあ、でもそれを続けてたら、まあ、まあそこまでかどうかわからない、まあ、本当に体重落ちてますよ、うん、言えませんけど。
よし、
はい、じゃあ行きましょう。
お願いします。はい、
はい、パフュームでチョコレートディスコ。
FM 北九 78.5。
はい、パフュームでチョコレートディスコをお届けいたしました。時刻は10時、まもなく35分になるところでございます。あと10秒ちょっとですかね。はい、もう10時35分か、早いな。
早いですよね。
はい、2月17日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、春一番も、吹きまして、いよいよ春に向かっております。今日のテーマは春を前にということでですね、はい、北九州市小倉北区魚町ね、からお届けしております。知ってる就活、春を前に、
はい、
うん、やるべきことなり、やっておかなきゃいけないことなり、考えてることなりあれば、就活を終えた小倉さんも含めて、
はい、
どうですか、就活に絡めてもいいし。
はい、そうですね、まあ、まずは学生としてなんですけど、今まですごいいろんな人にお世話になってきたので、
う
ん、
偉いね、
うん、やっぱり一回は会っときたいなっていう人には会っときたいです。なんかやっぱり私は今下関の大学に通っているので、
うん、
で、まあ、下関だけど、地元は大分で、うん、東京に就職するので、なかなかやっぱり下関に帰ってきたくても帰ってこれるっていうのは実際難しいかなって思うので、
うんうん、
やっぱり あの人に会っとけばよかったって思わないように、後輩含め会っておきたいですね。
あ、
っていうのは一番です。
なるほど、
はい、
やっぱりそういう風にお世話になった人、大事になった人を巡るっていうのはとても大事ですよね。私もやっぱり心残りのことがたくさんあって、
はい、
恩師がもうやっぱり大学の時に2人お世話になった人はもう他界してるんですよね。
あ、
うん、まあ、奇跡に入ったって形なんですけど、
はい、
1人はすごくその実習っていうか、僕らもあの社会学科だったので、はい、社会調査実習っていう実習があるんですよ。で実際にあのアンケート調査とか訪問調査とか全部やって、はい、で研究してそれをまあやっていくっていう実習があったんですけど、その時にお世話になった先生なんか卒業して1ヶ月経たずしてガンで亡くなったんですよね。
うん、
でお葬式には行きましたけど、
はい、
あともう一つゼビでお世話になった先生も、はい、2年後かにガンで亡くなったんですよね。うん、だからそういう意味ではやっぱり今こうやって自分が仕事してますよとか、そういうなんていうのかな、自分の様子を伝えることさえもままならないまんま、
はい、
やっぱり別れるっていうのはね、はい、すごく辛いっていうか、うん、なんて心残りですよね。
うん、
やっておけばよかった、できないっていうか、
はい、
でもそれはもう心の中で残る以上やっぱり、うん、それがやっぱり一つ恩返しになるんだろうし、
うん、
っていう風なことを思いつつ、春を前に、まあ、卒業式とか入学式のことの思い出はフラッシュバックしますよね。 なので今のオグちゃんの話聞きながらしみじみと思い、自分のことので置き換えたらそうだなと思いながら聞いてましたけどね。
はい、
うん、やれるんだったらやっていた方がいいね。
はい、うん、まあできない人にはメッセージだけでもやるだけでも、もしかしたらあの何かの巡り合わせで会えるかもしれないじゃないですか、
うん、
あの子卒業なんだみたいな、うん、とかね、
うん、
思いますね、
うん、はい、
はい、
葉月ちゃんどうですか。
そうですね、まずその春って、まあ、ありきたりな言葉で言ったらあるじゃないですか、なんか出会いもありでも別れのシーズンでもあるって、
うん、
でまあ卒業式っていうのもあるんですけど、私どんな理由であれお別れって寂しくないですか、
うん、
正直な、もう何でもいいです理由は。理由は何でもいい、引っ越しとかも、まあ、はい、人によっていろいろあると思うんですけど、で、
はい、
やっぱり寂しいな悲しいなとか、あの時こう言ってればとか、
うん、
あもうちょっとこうしてればなっていう、
うん、
なんかなんだろう、別れたらなんか終わっちゃったなっていう感覚になるじゃないですか自然と、
うん、
でつい最近、まあ、私が好きな漫画のセリフなんですけど、
うん、
別れはゲームセットじゃない、なんか出会いへのキックオフって言われたんですよ。
あのさ、それを言いたかっただけなんじゃねえかお前。
そんなことないですよ。でもそしたら でそれを聞いてわって思ってからはって浮かんだのが
わって思って
はって浮かんだのがですね、出会う予定があるんです、ありました自分の中で、
うん、
まあ、それはまあ個人的市場なんですけど、
何じゃそ
れ。個人的なことで新しく、まあ、その現在通っている、まあ、事務所で新しい人が入るよっていう、まだ顔は見てないんですけど、
うん、
そういうのとかも含めたら、私はまあ卒業しても実家から普通にアルバイトもして、で養成所に、養成所、まあ、事務所にも通って稽古をするっていう形で、まあ、なんだろう、その小倉さんは就職をするっていうので別の場所に行くじゃない、東京でした、
はい、
でそれであって、私はなんかまあ住んでるところとかもライフスタイルもそこまで変わりはないと思います、卒業しても。でもなんかだからその小倉さんと比べたら正直なんか別れはあるけど、なんか出会いってあるのかなみたいな、その変わらないって思って、あんまり変わってないから、
はいはい、
でもなんかそういうちょっと些細なことでも、
はい、
だからそれこそ誰か一人新しい人が入るっていう、っていうだけでもちょっとワクワクしてる部分はありますよね。いつ入ってくるかは知りませんけど、
その気持ちはとても大事にしておいた方がいいですよね。 あ、うん、あの私も社会人になってやっぱり一番すごくいいなと思うのがやっぱ入社式とか、なんていうと、その春の雰囲気っていうかね、
はい、
入社式があるっていうのはとても大事だと思うんですよ。
うん、
で、その時に、それは当事者ね、新入社員は緊張して頑張らなきゃっていう気合い入ってるんだけど、
はいはい
はい、受け入れる側、
はい、
社員の側、組織の側とすれば、自分もそうだったよなっていうことも含めてと同時に、なんか自分も頑張らなきゃなっていうか、振り返る機会としてはとてもいい機会だと私は思いますね。入社式とか、
な
んか。
ああ、もうあれから10年か、みたいな感じですよね。
で、初心忘るべからずじゃないけど、はい、思い出して、俺は何やってんだ、みたいなね。っていうことを思い起こさせる、振り返る機会としては、素晴らしい機会だと私は思いますね。まあ、そっか、入社式よな。
入社式、ドキドキです。
今年は4月2日です。
はい、
エイプリルフールにはなりませんので、絶対ありますから。ね、
本当ですね。
そう、逆に4月1日休みなんだよね。
そうですね、
そうか、なだそういう意味では本当に春を前に何を準備するのかっていうことを含めて引っ越しも準備せんといけんのよね、
う
ん、
そうです、
何かを変えるチェンジするにはちょうどいいタイミングだと思いますんで、ぜひ、皆さんチェンジしましょう。
はい。Yes we can。
それはオバマで。本当ね、うん、あのこの番組を変わっていきたいなと思ってますんで、ちょっと考えてますんで、
うんうんうん、
おっとみたいな、
一緒に考えていきましょう。私も卒業生なん、卒業生ってなるので、この番組の、
まあ、ちょっと企画会議をね、
はい、OG になる。
そう、 OG になる。
まだ現役です。
でも OG って言葉言いたいだけなんじゃないの。
なんで私が、私が発する言葉なんか全て私が言いたい言葉みたいな、ワードみたいな感じになる
んです。お母さん、もうちょっとしっかりしてください。ちょっとね、この子もね、頑張りますからね。
しっかりしてますよ。そう、なんやかんやで。
しっかりしてる人が自らしっかりしてますって言わないから。
なんやかんやで。
なんやかんや。
なんやかんやでちゃんとやってますよ。
はずき節が、炸裂してますね。
はい。はい。ね、次の曲というか、今日最後になりますけど、これ誰が選んだ？
はい、私です。小倉が選びました。
これは、なんでこの曲にしたの？
グースハウスが好きで、ってのもあるんですけど、この曲ってなんか、結構新たに始めるみたいな感じの曲じゃなかったですっけ？ちょっと思って、
うん。
これにしました。結構明るい曲です。
はい。
はい。
では、曲紹介お願いいたします。
グースハウスで光るなら、
はい、グースハウス光るなら、
はい、
はい、聞いたことあるような気がします
ね。すごい元気の出る曲ですよね。
うん、はい、
はい、
ということでエンディングでございます。今日の328回目ということでですね、お届けしてまいりましたが、はい、まずご報告ですね。来週だから3月からスポンサーがとりあえず決まりましたので、
うん、
イエーイ、と、まだ名前出してるけど、謎の新パーソナリティも加わります。
おお、それは来月からですか？
それは3月か4月かそのあたりから、まあ、徐々に変わっていきますんで、進化発展を遂げていきます。
うわ、
しかもイケメンです。もうね、あえて私自らメインを下げてでも立てるっていう戦略で、
おお、
まあ含めてですね、男性パーソナリティが新しく加わりますんで、しかも学生じゃないです、社会人。
おお、社会人、
うん、と同時に、まあこれ昨日私ちょっとあれなんですけど、はい、また大学の仕事も忙しくなりますんで、私もですね、はい、
ありがとうございます、
ね、またいろいろと、そうですよ、春から変わります、いろいろと
チェンジですね。
もうやるしかないですね。、うん、はい、
はい、
ということで、お届けしてまいりましたが、じゃあちょっと振り返っていきますけども、今日の1時間いかがだったでしょうか。じゃあどっちからいきますか。
じゃあ、はい、
はい、
いやもう 毎週言ってることなんですけど、その10時半過ぎた頃から時間が早いな、時間経つのが早いなって思ってるんですよ。で1月、まあ、新年始まってのこう知ってる就活の番組で、まあ、残り3ヶ月よろしくお願いしますって最後に言ってたと思うんですけど、私がもうあと2、3回ぐらいです。多分3月最後まで出るってなったら。
ああ、3回は残ってるね。
残ってますよね、うん。もう本当にあっという間だなって思って。
そうなんですよ。そのうちのね、3月の半ばのね、放送の時もね、僕、韓国行くんですよ。
私も、アメリカに。
ええ、まあまあまあ、それは、まあ、おい、それは、で、まあ、そういうこと考えて、まあ、今、ちょっとまあ、今日はいない、まあ、岡藤凛太郎くん、
うん、
とかなかなかもう最近揃うことなくなったじゃないですか、うんうんうん、あんまり北九州メンレギュラーメンバー、
うん、
ということで、まあ、最後一番最後の日はやっぱりみんなで揃いたいなっていう、
あ、
大事だと思います。揃うって大事ですよ。
なるほどね。
っていうのも考えながら今日は過ごしました。
うん、
はい、
はい、
ちょっと大事にしましょうね。
はい
はい、
はい、
握手。はい、じゃあ連呼台どうぞ。
連呼台、いや、午後から連呼台のコンクールの、
ね、第1回連呼台学生料理グランプリ、
うん、そう、それです。
カラスタにもチラシ置いてましたよ。だから覚えてます。うん、
はい、そう、まあ、それがそわそわしながら今日も来たんですけど、あ、今みんな作って後輩が作ってるので、ね、今で、まあ、それは置いといて、私もそのあと そのラジオもについてもあと2回とかぐらいしか来れないってのもあるし、なんか一つ一つやることが、あ、これで最後か、あ、もうすぐ終わるんやって、あと研究室何日や、学校何日やとか、卒業式まであと何日やって、もうカウントダウンだらけです私は今。一つ一つ大事にしていきたいなって思います。
はい、
はい、
拍手。ということでですね、お届けしてまいりました知ってる就活でございますが、次回は、福岡天神のスタジオから、はい、コミュニティラジオ天神からお届けしますね。はい、もう2月も、下旬ですよ。
そうですよ、ね、バレンタインも終わったし、
バレンタインでも終わって、まああとは卒業式を待つばかりとか、そういう感じですかね。
まあ、私は卒論書くばかり感じですけどね、はい、
とか もっと前に戻ったら、なんかこの前北尾さんの誕生日祝ったのにとか、そういう感覚にもなったりするんですよ。
どこのばあちゃんやって
まあね、どこのばあちゃんやった
らしいな。いや、おばさんじゃないんですけど
なるほどね。
ちょっとね、どうぞどうぞ。
いや
特に何もないんで
まあ、一応3月31日の土曜日でですね、
はい、
まあ、メンバー入れ替えということになりますし、また新しい体制に、変わっていきますんで、あとスポンサーも変わります、変わるとか加わるっていう感じですね、うん、はい、まあいろいろ報告すること結構たくさんあるんですけれども、まあ、今日はこの辺で留めておくということでですね、
はい、
はい、今日オカリンがいなかったってことをちゃんと言ってなかったんで、
そうですね、
うん、いや、まあもうみんなうすうす気づいてたと思いますけどって
落語、
落語
ね、うん、ということで、うん、あとですね、またもし、こういった形で何かやりたいっていう、まあ、すでにリクエストとか個別に来てますけれども、なんかもしあればですね、この番組企画含めてやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、ね、328回あっという間でしたがちょっと今日は若干余裕を持ってやったっていうのもあってですね、
はい、
うん、春を前にということでお届けしてきましたけれども、なんていうのかな、うん、この気持ち、季節を大事にしながら、春を越えてまたいろいろ発展していきたいと思ってますんで、
やっぱ3月は考える時間が多いですね、
うん、
こう朝考えてなんかあったかくなってきたなとかさ、
あ、多分その再来週ですよね、来週がコミテン で再来週がもう3月だから、多分もうこの今この背景もちょっと変わってる背景で風景が
風景ね、
まあそうよね、なんかその過ぎるとあれなんだろうけれども、あっという間にもう3月になりますので、うん、一日一日を大事にしたら、もう毎週の放送って逆に早く余計に感じるよね、ああもう来た、ああもう来た、
あ、うん、ね、あもう328回か、
うん、
頑張りましょうということで、じゃあ提供見いきましょうか。はい、どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョン・ディージョナルの提供でお送りいたしました。
次から変わりますからね。
あ、もうそれを言いたい
言いたいですね。
また新たに一社加わりますんで、
はい、楽しみ、はい、
ということで、皆さん良い週末を、そして行楽シーズンでございますね。マラソン大会でいろいろありますが、お怪我のないようにお気をつけて、ご移動はしっかりとですね、ご安全にでお願いします。では最後行きましょう。また来週も聞き出していきましょう。知ってる？
就活！
また来週、ありがとうございました。